それでは使徒の働き28:30-31をいたします。こうしてパウロは満2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しもためあたげられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。それではですね、証と分かち合いということで、内藤さんに、がこの箇所を選んだということで、今から分かち合いをしましょう。この箇所を私はこの読んでですね、これ最後の箇所ですよね。で、パウロのことをちょっと思ってたんですけども、パウロっていうのは何かにつけてももう優れた人でしたよね。確か祭司でも あったんですよね。祭司じゃなかったの？パウロ祭司じゃなかったですけども、要するに聖書のことも、聖書っていうのは旧約聖書のことですよね。それもかなり勉強されて地位も高かった。もちろん財産もあったんでしょうね。そういったお金とかもあったと思うんですけど、そういったものがありながら、それらのものはみんなイエス様を知ってからね、アクタやチリそんなものに見えると、そんなものにですということをね宣言された、イエス様がその彼を選ばれたっていうそのことに関して、どういうことなのかなと考えてたんですけどね、やっぱりそのなんていうか、その今までその12人の弟子たちっていうのはとまた逆、なんていうかその逆っていう言い方は変ですけど、そのまた違ったその方ですよね。それでどうして選ばれたのかっていうのを考えてます。それとあとこの最後、このもちろんこの選ばれたところなんですけども、これ読むとなんか私もこの使徒行伝読んで最後の歌詞読んでると、この人はなんか平安に暮らしたのかなと感じたんですけども、あとで牧師とかそのいろんなこの説明書とか聞くと結構悲惨な運命を選んだ、運命になった人なんですよね。なんかどっちなんでしょうね、ギロチンにされたのか、その誰か言ってたけど逆さ十字架に、
それはペテロ、
ペテロか、ギロチンにされたという説が高い、ギロチンじゃないですね、首をこうポンと切られた説が高いというのを聞きました、どっかの牧師に。それでやっぱり殉教されたんだということですよね、この人。それで、今日はやっぱりその、私たちはパウロみたいになれないんですけども、皆さんのそのイエス様を伝えること、それに関してどうなのかということですね。もう一つ付け加えたいんですけどね、自分は司会者でなんか長々と話すのはあれなんですけども、自分のこの伝道でですね、昨日の夜ちょっと兄とねちょっと話したんですよね。それで最後に兄自分ねちょっと今がんのことでちょっと医者からもね急に外科医がん の人がね呼び出されたんですよ。先週かかってきて、まあ、その前からその内科のがんの先生はなんかちょっと気になるところが一つあるからって言ってたんだけど、急になんか電話かかってきて、外科医の、いや切ってくれた人ですね、その人がかかってきて、会いたいとか言うから、ああそうですかって、なんかあるんですか、まあとにかく来てくれとかって言われたから、まあ行きますって言って、まあ予約を取ったんですよね。でそのことをちょっと兄とスカイプで昨日話した時に、最後の別れ際ですよね、まあそのことをちょっと言ったんですよ。だからどう言ったかというと、彼らはまあ大丈夫大丈夫と、まあ励ましてくれたんですよね。大丈夫大丈夫って言って、で最後にどう言ったかというと、お祈りしてるよとか言って、イエスキリスト様のためにお祈りしてるよって言われたんですよ。その時に自分はやっぱり課金ちょっと、来たんですよね、というのはこの人たちってイエス様を知らないんじゃないかと思ったんですよね。でそれがなんていうかね、伝道に関して、私のこうなんていうか伝えるのは何も伝えてないのかなこの人たちにと思う、なんかそういうなんていうかね、心がバッと出てきたわけですよね。でこれって後から考えてね、自分のなんかこう情けなさっていうか、その傲慢さ、お前たかがちょっと知ってるだけじゃねえかとね思ったんですよ。でパウロさんはどうだっつって、本当に今のことこうかんこうこれ選んでくれたね内藤さんに思ったんです。もう病地になって死んじゃって、繰り切られて死んだって、でもう命がけで伝えてますよね。でお前は何なんですかって感じのこう思ったんです。そんなお前怒ることじゃねえじゃないかって神様に言われたような感じで、皆さんにこう分かち合いしてもらいたいのは、やっぱりそのパウロのように大胆に伝えることができるという、そのできますかということと、自分ではどういうふうにそのパウロさんみたいにやっていけますかっていうのをね、皆さん分かち合いましょう。ちょっと長かったですけど、はい、それでは、じゃあ今日は一発目にマリさんどうですか。
この時代のにやっぱり最後にこう大胆にこの神様を述べ伝えていたっていうののパウロのその勇気と、そのイエス様、神様に変えられた、そのドラマティックなこう神様の働きってすごいなと思って、でここにこうしてっていうのがある、こうしてパウロは、2年の間って言って、こうしてっていうのはその使徒の働きの初めの方にあるそうですね、精霊によって大胆に、精霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けますっていう、御言葉があるんですけども、もうこれはもう使徒の働き、人間の働きではなくて、神様が送られた精霊の働き、で私たちは変えられて本当に勇気を持って歩んでいけるんだなと思います。でよくいつも私はとてもここのニューヨークの日本語教会の皆さんがすごく好きでですね、すごく心地いいんですよね。というのはやはりなんかこう、本当にお一人お一人が自分なりにすごく神様のために、神様を伝えるために小さいながらも働かれてるなっていうのを、なんかこういろんなこう 大変なこともありながら、本当に神様のためにっていうのが私の中にすごく感じてて、教会を大きくしようとか、こう宣伝しようとかではなくて、一人一人が本当に対神様のために働かれてる教会だなと思って、それもやはり、こんな小さいグループでこうくじけそうになるというか、まあ、あるんでしょうけども、やはりそれに固く立って勇気を持って歩まれているのは、やはり神様の精霊の働きなんだろうなっていうので、やはりこう、大胆にお一人をこう用いられてるなっていうふうに感じています。なので、この使徒の働きから、やはり今まで私たち、この現代の私たちまでその信仰とか聖霊っていうのはもちろん引き継がれているので、私も勇気を持って神様を大胆にこう語ることができたらな、チャンスがあればなというふうに感じました。以上です。
ありがとうございました。それでは、順番に、ではこういう回りできますか、石田さん。
ああいうふうに言われたらどうフォローしていいかわからない。
いやいや、本当に、本当にそう思ってます。すごく。
下手なこと言えなくなっちゃった。ですね、ごめん、キリさん、逆さ十字架、もしかしたらパウロにもそういう説があるかもしれないけど、
ああ、ちょっとわかんない。
でもペテロの方が有名。
わかんないですよ。
うん、まあいいんだけど、そりゃ。今日の箇所なんですけど、使徒の働きの一番最後で、パウロがもう捕らえられてローマに連行された後で、これ自費で済んでるって言うけど、ローマ兵の監視がついてるはずです。そういう中で、だからこれが最後ってことは、もうこの続きがないってことは、この後殉教かなという、その最後がその殉教の前のオチがこれだったらすごい話やなっていう、キリさん言ったように、すごい平安があるような箇所で、これだけ見てると、キリさんが言ったのも面白いなと思ったのは、じゃあなんでイエス様がパウロを選ばれたのかっていうので、前にも話したことあるけど、パウロってイエス様に会ったことないね、多分実際には。もちろんリアルタイムで見たとは思うんだけど、その十二弟子じゃないし、その大勢いる弟子でもないし、むしろクリスチャン殺してたぐらいだから、存在もちろん知ってただろうけど、共には行動してない。で、実際には会ってないかもしれない。でも、それが理由の一つかなと思って、うちらはイエス様に実際には会ってないでしょ。だから、パウロを持って、イエス様に直接会ってなくても、ここまでできるっていう手本を示されたのかなと思うのね。そういう意味でパウロほどになれないかもしれないけど、イエス様に実際に会ったことない人でもここまでなる可能性があるっていうのを聖書で示されてるのかなっていうのが、パウロのことを考える時にいつも感じるんです。昔はね、何や、イエス様の弟子じゃねえくせになんでここまで偉そうなこと書いたのやって思ってた時期があったけど、今はなんかある意味の手本なのかなっていう気がしてます。で、今日の箇所なんですけど、これってなんかある意味教会に求められてる姿でもあるのかなっていう、訪ねてくる人たちをみんな迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝えっていう、その本来教会は誰でもウェルカムするべきってよく言うけど、でもやっぱり時々何この人って思うことはあるわけで、そういう人間の良くない思いがね、どうしても出てくるわけで、でもこういうのを見てると、やっぱり教会にはそれ求められてるのかなとか思いました。この間もみんなに話したけど、金くれっていう人が来たよね、2、3ヶ月前な。あの時はなんでブチ切れたかというと、ここはコリアンチャーチか、ちょっと違う。それはお前チャイニーズのパスタかで違う。じゃあ何だって言って、ジャパニーズだったら笑われて鼻で。It's all same って言われて、 私がギロッと睨んだよ、何だとこらって感じをしたら言い換えて、いつみんなあの神様の子として同じなんだよって言い換えたから、その時なんかあの帰れって言いかけてて、ここで何様や思ってんのやって、その後には金くれって言うから余計に腹が立ってさ、こっちも忙しかったから。でもなんかここの牧師に話したら、いやキャッシュがなかったんだよ俺は今日、キャッシュいつもあげるんだけどさって言われて、なんかそのなんていうかすごい葛藤がありました、あの日は。じゃあ金をあげればいいのかって話でもないんだけど、そのなんか中国人か韓国人かみんな一緒だろみたいな顔されたから腹立ったという、そのなんかそれはそれで小さい話やなと思ってね、自分の中で。で教会で、はい今から礼拝しますよってとこに、まあ困ってるよっていう人が来て、そういう態度にしかできなかった自分っていうのがなんか、なんかね、どうすればいいか良かったのか分かんないんだけど、なんかいろいろ考えさせられましたね、あの日も。だからといってね、前の教会みたいに、前の建物の時みたいに、やたら来てたじゃん、いろんな人が。昼間にな、金くれとかって。食べ物あげようとしたら金が欲しいって言われることもあったな、嬢さんだから。だから、誰でも受け入れるっていうのはすごい難しいことなんだなというのをね、この間もまた感じました。でも、教会のミッションっていうのもあるから、別に日本人以外受け入れないよっていうんじゃないんだけど、まずやっぱり日本語で礼拝してることの意味っていうのがあるわけで、やっぱりそこにはやっぱり何人でもいいけどとりあえず日本語でやりましょうっていうのを頭に置いときたいんですよね。だからちょっとそれ以外は来るなじゃないんだけど、普段の生活の中でやっぱりクリスチャン、この間も話したけど、普段の生活の中でやっぱりうちらはある意味イエス様を代理としてこの世にね使わせてるっていう存在なんで、教会以外のところでも教会のミッションと関係ないところでもそういう存在でなきゃと思うんだけど、なかなか難しいなと思って感じてました。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。それでは幸子さん、ありますか。
さっき木地さんがベラベラ喋ってる時にパウロがギロチンでギロチンでっていうのを聞いていて思い出したのが、まだ私がクリスチャンになる前、日本にいる時にライターをしていて、大青年っていうカトリックでいう大青年が2000年だったんですね。でその大青年にはこうイタリア、ローマバチカンの大きな教会の普段閉まってるドアが、門が開くのね。でそれでいろんなお祝いがあるの で特に100年に一度の大青年、青年は25年ごとなんだけど、100年に一度大青年が2000年で、それに行くツアーがあったのね。近畿日本ツーリストが主催した、4日間ぐらいのツアーだったんだけど、それに要は、ストーリーを作らせてくれって言って、要はタダで旅行に行かせろというあって、でしかも間を2日ぐらい空けて2回ツアーがあったのを2つそのまま行かせろっていうのを仕事で取って行ったんだわな。日本からイタリア人の日本語がベラベラ喋れる神父が同行して、主に、日本人のカトリックの人、信者の人が行ったツアーだったんだけど、中には信者じゃない人もいて、でその青年の門が開いたところを回ったのと、でその時は私はクリスチャンではなかったので、聖書のこととかもね、大雑把なところしか知らなかったし、でその神父が細かくいろんな話をしてくれて、すごい面白かったっていうかね、その時結構キリスト教について学ばせてもらって、で別に門とは関係ないんだけれども、ローマの郊外に、パウロが首をはねられた場所があって、ここで、パウロは首をはねられたんですよ、 で首がポンポンポンって転がってそこに泉が湧いたんだって。それでそこに教会が今建てられていて、へえみたいな、なんで首が転がってそこに泉が湧いたんだかねみたいな、なんかそんなことを今久しぶりに思い出して、ああそういえば2000年にあれだんだ、それこそ巡教、あの巡礼じゃないけど、あの絵のローマ近辺の、あの大きな教会全部回ってたんだよなっていうことを思い出しました。でなんかね、私は不勉強だし熱心に、聖書を読まないけれども、まああのバプタ、バプ、うん、あの洗礼を受けてからだいぶ時間が経って、今あの場所を、まあ、もちろんカトリックとプロテスタントの違いはあるけれども、あの場所をもう一回回ったら感じることがまた違うんだろうなって思いました。で私は伝道については興味がないって言ったら語弊があるけれども、なんかそれは感じていない。まずそこに行くまでに自分が一人のクリスチャンとしてまだまだまだまだなもんで、とても人に述べ伝えるところまで行ってないし勉強もしてないし、ただまずね一人のクリスチャンとして神様に恥じない、人になりたいなって思うのがまず精一杯っていうところです。以上です。
はい、なんか、ね、みんなこう伝道っていうかこう旅に 出るっていうでこう人に伝えるっていうのが、まあ、それなんかまあ私たちみたいに今になってインターネットとかそういうの YouTube も何もない、本当に旅でしかこういうことができない時代というか、でもすごいなんかすごいなと思って、なんかでもかえってそういうのも私たち今なんかできないんじゃなくて、なんか他のあのなんて言うんだろう、英語ではビオコとかそのインターネットができて、で YouTube とかそういうビデオとかできて、本当にブーチャルにこう今は何でもできるような時代になって、でもそれもやっぱり怖いけど神様がいろんな意味でなんかこう神様のことをみんなが知ることができるように、今いろんなことがありすぎて今はこう本当かどうかっていろいろあるんだけど、でもその中でもそういうなんか熱心な、伝道の伝道したいっていうか、フィチさんもそうですけど、そうやって YouTube で自分が作って伝えたいっていうそういうあのこともできるようになったし、わざわざこう自分一人旅でこう伝えるとかギターでこう伝えるというか、それだけじゃなくてこう YouTube とかそれで神様のことを伝えることができるっていうのもすごい、神様がそれをなんかあのいただいたことであってすごいなとこう感じました。なんか自分はそういう伝道として、私もあの佐々木さんが言って、私も自分のことがまずなんか自分も神様との関係をもっと深めたいので、でもその中にも深めながらでも他の人にそれを伝えることができるっていうのは神様が本当にそれをなんか教えてくださったので、あのね、キジさん、例えばキジさんみたいにじゃないんですけど、キジさんみたいはキジさんはキジさんでこう伝道して、で自分は自分で神様のことを知りたいからこうあの人の話を聞いたりとか、あの他の英語のビデオとかこうミニストリーのを見たりとかするんですけども、でもそうやっていろんな意味で今こういうビデオとかあったり、あの本だけじゃなくてあのこれできるっていうのもすごい神様からいただいたことであって、なんかすごいなと、はい、感じました。
ありがとうございました。まあ、内藤さん聞いてて、あのちょっと違うんじゃねえかとか思いましたから。 いやいや、ね、
何一人で納得してんのねとか言って
全部上がってる
で
しょ、まあ、
じゃあ、あやさん、私はね、マリさんも内藤さんもね知らないけれどもね、内藤さんはねめっちゃ伝道する人だったのね。それで ね、
そうだね、
あのね、あのね、誰彼となく伝道してしまう人で、それで今ここでさ、ほら記事さんとかさ、記者さんとか見てるとさ、イエス様に取り憑かれてんなって感じって、もうみなぎってるじゃん。
はぁ、
それでね、これ内藤さんにもね、あってね、内藤さんね、あのね、いろんな、内藤さんっていろんな人と、職場の人だけじゃなくて、職場を超えていろんな人と交流する感じの人で、それで、だからね、あの内藤さんに飲みに連れて行ってもらうと、内藤さんの周りにハーレム状態で女の人がいっぱいいてね、こう若い人がいっぱいいるの、銀行員とかのしっかりした女の人たちが、それでもうそういう場所に行ってね、でその人たちをねクリスチャンの集会に連れてくんだよね。
ああ、そう、
で何人もね、何人も連れてくるの。でそれをね、なんか男の、でまたね、そういう人だったんだ。それでびっくりしちゃうのがね、教会にも連れてきちゃうんだけど、あのその中で一人ね、あのその連れてきた男の人がいて、その時私たち無牧状態だったんだね。で無牧状態で、たまに今みたいにたまに他の教会の先生を呼んでいた時だったんだけど、そしたらその男の人がなんとね、あのねバイブルスタディにも来ることになっちゃって、もうハンターから通っててね、しかも私たちね無牧状態でね、バイブルスタディね、旧約聖書をね黙々と読んでいたんだよね。
なんか立法のところのすごい頭痛くなる
ような、民数記とか読んでてさ、何にも面白くなかったんだけどある日その人が洗礼受けるって言った時には、一体何の理由で洗礼受けるって思ったんだけど、でもその人も内藤さんが連れてきたのね。でなんか内藤さんってなんかよくいいじゃんいいじゃんって言うのが口癖だったんだけれども、なんかもうそんなにさ伝道しててさ、内藤さんのさくなんかこうね、職場の人とかさ、ね、仕事関係の人にあれこれあれこれクリスチャンのこと言ってたらさ、内藤さんの立場だってどうなのさと思ったんだけれどもさ、いいじゃんいいじゃんとか言いながらね、もうね、なんかもう連れてきちゃうわ、なんか洗礼受ける羽目になっちゃうわ、そういうこと
なんだね。
だからね、そういうふうなことを考えて、こう今日の聖書箇所を見ていたら、内藤さんこうなんかこう自分でこう自由にのびのびといいじゃんいいじゃんって言ってさ、それであのでなんていうの、本当のびのびと伝道してたんだよね、
うん、
だからね、私ね今回これを見てね、こう読んだ時に、あのこの聖書箇所の前ってあの、ローマでパウロが捕らえられて、それで何もパウロ悪いことがないって言って釈放されたのを、あの、ね、ユダヤ人がそんなことないって言われて、それでまた、ね、それを異議を唱えたのに対してでそういうふうなやり取りがあったんだよね。それに対してあのパウロがじゃあユダヤ人の方たちとお話ししましょうっていう風に言って、それでこう、もう何日かもユダヤ人の方たちと話して、である人はすごい信じて、である人は全然信じられなくて、で結局意見がユダヤ人の中でこう一致しなくて終わったっていうふうなことで、でユダヤ人の人たちがそのね、あの神様に選ばれているけれども聞く身を持たないっていう風な旧約聖書のところを持ち出していて、それでそこであの、ね、じゃあ異邦人に伝道しようみたいな感じでめっちゃ自由にやってたんじゃ、ね、楽しそうに自由にやってた、楽しそうか分からなくてここで久さん言ってるけど、なんか自由にやってこれね、なんか内藤さんね、まあ、全く自由だったのね、うん、まあ、全くその通りで、それをこうねこうねファーッと思い出してね、そうだよね、なんだああだこうだ言う前にいいじゃんいいじゃんってね、あの周りに伝えてしまうっていうのもね、この自由さをどうやって 人を連れてくるまでにしていたのか、もうそれは謎なんだけど、
まあ、十字架どうのこうのとか言わずにとりあえず教会来なよっていう雰囲気あったから
ねとりあえずなんか飲みに連れていくっていのようなね、気楽な雰囲気でね、集会 VIP とか呼んでたじゃない、 VIP 集会とか。だからね、それが何の技を使っていたのか内藤さんのなんとなくその雰囲気で持っていってたのかわからないんだけど、これも改めてその内藤さんを思い出してね、これもありだよなっていうことね、うん、っていうことで、うん、つくづく思い出したな。でね、それでね、さっき幸子さんの話を聞いて、ね、思い出したのはね、私ね、あの日本でね、教会で歌うバイトしていた時に、牧師先生が教会で歌うバイトしていた時に、そこは結婚式場のバイトだったので、いろんな牧師先生が来て話をするんだけど、結婚式15分なんだよね。で15分で、あの結婚式だから当たり障りのない素敵な話をね、毎回同じ話をね、いろんな先生がね決まってるの、うん、してるの。でね、その中でもおじいさんの先生がね、果敢に15分でね、毎回違う話をしたのね。
あ、
うん、それがさ、例えば1日5つ結婚式だったら15分で5つ違う話をするの。
うわ、
すごいでしょ。それでね、私ね、その話の内容がまたね、なんかこう胸にグッとくる感じなので、私はそれでね、毎回すごい、あ、なんかキリスト教いいかもって、その時クリスチャンじゃなかったんだけど思って、それで思ってたんだよね。このね、おじいさんね、あっという、あの結婚式場から何回も警告があって、宗教的な話はしないでほしい。でも果敢にやり続けたのね。そしてクビになったの、結局。うん、うん、うん。それで、まあ、あまりにも私も心に残る牧師さんだったから、だから個人的に連絡先もらって、うん、その後しばらくやり続けてたんだけど、だからね、そういう意味で果敢にやり続けるっていうことで、いいかもしれないって思うね、音ってさっきの幸子さんのね、行ってみたらよかったっていうふうな、ね、ことでね、あ、そういうことってあるかもしれないなっていうふうなね、ことをね、うん、遠慮せずにやるっていうこともいいかもなっていうふうにちょっと思ったね。最近ほら、あのなんか相手を見ながらやらなきゃいけないっていうか、伝道しなきゃいけないって、もちろんそういう話が多くて、私もなんかそういうふうなことばっかりなんだけれども、うん、内藤さんみたいにこういいじゃんいいじゃんって言ってしまうの手かなっていう感じが思い出したね。はい、そういうことです。
はい、ありがとうございました。で、あ、内藤さん本当に伝道本当にやられてた、やっぱりその自分からこう自分をこう中心にこうやってされてたんじゃないと思うんです。僕は絶対聖霊が助けてくれて、そこでやっぱりこの人はについていこうと、どこの教会か知らないけど、とそういう神様の助けがあったと思う。で、自分がやっぱりね、兄に伝える、まあ最初の話になりますけど、やっぱり自分中心っていうのがあるんですよね、私ね、自分のことを考えて。だから彼らが何かその最後にそのイエス様を祈ってんでとか言ったらカチンとくるわけ。それはやっぱり自分ね、そう、自分をこう、俺はちょっと知ってんだ聖書のこと、そういうなんていうかね、やっぱり本当自分はもうすごくそれで反省して、やっぱりね、その伝道っていうのはやっぱりね、自分でこうもがいくんじゃないですよ。それは本当に今日選んでくれたところでね、本当思いましたね。私やっぱり神様にの聖霊に満たされて、やっぱりやりましょうということで、何かありますか皆さん。
なんかさ、伝道するのにさ、資格とか必要だったらみんな進学校行かなきゃいけないね。いや別に何度も内藤さん例に引っ張り出して悪いけど、その内藤さんがその十字架がどうのこうのってあんまり人に言ったの見たことないじゃん、うん、なんか内藤さんが教えるってあれじゃないからね、自分が教えるんじゃないからね、
う
ん、
そう
あれなんでついてきてたんだろうね、ナイトさんにみんなね、ヒューってなんかついてくんだよね。
なんかそういう用いられ方をしてたというふうにしか言えないけど、うんうん、ただでもその中でうちらが伝道する中で、あの全然知らないっていうか、その知識のない人に十字架だの復活だといきなり言ったところでうざいだけだったりするしね。でも自分が教えてやろうっていう限りは、キジさんが言うように自己中心、自分で中心っていうあれなのかなっていう、そこに資格も変もないと思うんだよね。うん、だから先々週言ったけど、うちらはその教会とか自分に自信を持つんじゃなくて、イエス様に自信を持つべきだから、イエス様に自信を持つ人が集まる教会だったら教会にも自信持てばいいんだからって話だよね、と思いました。
うん、
それでは皆さん何かなかったら黙祷いたしましょう。皆さん感謝します。今日はこのようにして、パウロさんのことや、伝道のことやこのように分かち合いを持っていることを感謝します。あなたを伝えることにおいて本当に、自分中心でにならないように、神様が全て整えてくれる、そして聖霊様が全て整えてくれるということで、あなたを 100% あなたを任せるし、そして大胆に伝えることができますように、主を導いてください。本当に今は本当に困難な時期にあります。たくさんの人が苦しんでいらっしゃいます。どうぞあなたはそれを覚えていらっしゃると思います。全てを任せます。この祈りをイエス様の御名でお祈りします。Amen. Mm-hmm.